おはようございます。ゼロトピックです。今日は社内でグロースをやってくれてる山口くんっていうエンジニアがいるんですけど、彼と昨日ちょっと雑談してた内容を話したいなと思ってて、昨日彼からちょっと相談を受けたですね。それは彼が今ステーラのクライアントっていうのはそのアプリの方で、ユーザーの意思を解決するための、いろんなグロースの施策を、スプリットテストやったりして、かなり何ですかね、施策の内容側にも入ってきた上で、実装どうするかとかを、うまくドライブしてくれててすごいなと思うんですけど、彼がしてきた質問っていうのが、すごい外部向けにもあと内部向けにもとにかく抽象化っていうキーワードをよく話してると。だけどその施策をやるときも、その例えば A 社で必要なキャンペーンっていう機能があったとして、これを常に B 社とか C 社でも同時展開できるような形で、実装すべきなのかどうかっていうのを、こうふんわりと相談を受けて、その内容については、すごいちょっと起きうる議論だなと思ったので、自分の考えをまとめておきたいなと思いました。で、結論から言うと、抽象化すべきものにもパターンが2つあるかなと思ってます。1つは大通りというか、必ずどの会社にも必要になるようなベースになってくるその機能だったりシステム、こういうものは初めからやっぱりこうすぐに横展開することを見据えて作るべきかなと思ってて、それは抽象化すべきで、ステーラーはこうありがたいことにというか、こうプロダクトがカバーしなきゃいけない領域がどんどん広がっている状態なんですよね。で、そのどんどん広がっている状態で、かつそれを、あらゆる会社さんが使うっていう状態になっているので、その意味ではかなりこの土台の部分が大きくって、こういう部分を前提に抽象化っていうのを話してた部分があります。で、他方で山口くんが今取り組んでくれてるような、例えばこの例えばイトーヨーカドーっていう会社ではオンボーディングの時にこういうイシューがあって、それを解決するためにこのスプリットテストをやるんだけど、これは例えば別の A 社さんとか B 社さんにも必要な形、使える形で初めから抽象化を検討すべきかっていうと、僕はこういうものに関しては全然ノーだと思っていますし、初めは断片化を、してでも、進めるべきかなと思っています。で、前者の方についてはちょっとあまりもうこれまで結構話してきたので一旦置いておいて、後者について話したいなと思うんですけど、後者のいわゆるグロースイシューのようなものに対して必要なことって何かっていうと、やっぱり向き合っているそのお客さん、パートナーだったり、あるいはその先にいるエンドユーザーのイシューが解けるかっていう、もうその一点に尽きるんですよね。このイシューが解けるんであれば、もう言うたら正直実装が雑だろうが、その会社でしか使えなかろうが、ぶっちゃけハードコードされたものであろうが、なんか僕は良いかなと思ってます。何よりイシューが解けるっていうことが価値の最大、その一番重要な部分。例えばね、アプリをインストールしたけど、このネットスーパーってかなり特殊な仕組みなので、配送できないエリアに住んでる方にはサービスが利用できないんですよ。だからそういう方もこう使えるような前提でオンボーディングしてしまうと、ものすごい期待値が上がってるのにガクンと落とされて、すごく気持ちが良くない体験になってしまう。逆に、使える人だとしても、店舗によって扱ってる商品が違ったりするんですよね。で、オンボーディングの段階ではこう一般的な商品だけ見せておいて、実際に例えばその店舗に入っていただいた、ログインをしていただいた後にリアルの商品が見えたら、なんかさっき見てたのと違うなっていうのも結構体験が悪いみたいな、なんかそういうイシューがあったとして、これを解決するための方法はいくつかあると思うんですけど、この解決するために必要なことって現時点ではわからないので、手数がとにかく重要だと思ってます。その手数をたくさん打った中で、ものすごい重要なものは、他の会社にも価値があるものだと思うので、であることも多い。同じような環境に、置かれている店舗だったり、その小売りのスーパーさんにとっては、同じ意思を抱えている可能性が高いので、こういうものは改めて抽象化を考えればいいと思うんですけど、目の前のイシューを解決しなきゃいけないっていう時において、やっぱその手段を問う、抽象化だとか、機 綺麗にコードを書かなきゃいけないみたいなのは結構個人的にはナンセンスだと思うので、やっぱり何度も作り直す前提で良い。代わりに、試作の効果を最大化するとか、そのイシューの解決具合を最大化するっていうことに振り切って、マインドを振り切ってやってほしいなっていう、まあそういうことを話しました。そうですね。まあなので、こう我々もこう大通りって呼ばれるような一通りの機能が揃っていった後っていうのは、結構そういう個社ごとの抱えるこう断片化したイシューとも向き合っていく必要っていうのは絶対あると思うので、まあ、そういうものに対しては一定の断片化を許容しながら、まあ、うまくいったものだけは抽象化していくっていう。でそれで、他の会社にもそういう価値を提案できたり、使ってもらえるようにしていくっていうのが良い流れなのかなと思います。でこれって別にこう現実世界でも同じことが起きてるはずなんですよね。例えばある店舗で、まあ、いやセブンイレブンでこう去年だとあのイタリアンプリンかなっていう硬いプリンがめちゃくちゃ売れた後とかにこう各社がイタリアンプリンを棚に揃えるんですよ。それはやっぱりその一定の需要があるんだけど、セブンイレブンにはなかなかアクセスできなくて、ファミマにはアクセスできる人っていうのは、まあ、イタリアンプリン食べたい時にファミマにあると嬉しいんですよ。だからそこの棚に商品を並べるってことに一定の価値がある。これこう社会から引いてみると、まあ、ある一個の、まあ、コンビニっていうね、あの全てのそれが全部1店舗だとすると、まあ、セブンイレブンっていう1000円を切ったある店舗で、まあ、イタリアンプリンっていうもののニーズが開発されたと。でそうなった時にこの価値っていうのは横に水平的に展開できるようにするために抽象化されて、各社がイタリアンプリンを製造するラインを持ったり、まあ、あるいはその工場と提携をして納品をしてもらうような形を作って、で全店舗にこう水平展開される、まあ、抽象化された形でイタリアンプリンっていう概念が提供されるだったり、まあ、スーパーでも同じですよね。ある店舗でねこう取り扱ってたドラゴンフルーツみたいなのがすげえ今年は植えましたみたいになると、各店がこうどうにかして卸さんと調整して仕入れたり、するんですよね。まあ、そうやってこう棚の一部が、ある程度抽象化された同じような商品で展開されていったり、あるお店で、昔だとハウスポイント、まあ、7個っていうものがこううまくいき始めると、まあ、別のスーパーさんでも少し投資をしてユーザーエンゲージとか高めるために、ポイント制度、ハウスポイントの制度を入れていくみたいなことは昔から往々にしてやられてきている。まあ、その意味で言うとその横展開というか、ユーザーにとってはね全体として体験が上がるものであれば、やっぱり最も良質な形で水平に広がっていってほしいし、抽象化された形で社会にバンドルされていくべきだと思ってるので、まあ、そこの役割我々がプロダクトの形で担えると嬉しいなと思ってます。でもう少しちょっと思考を膨らますと、こうオペレーションとか、あるいはそのピッキングパッキングとか、あるいはその何ですかね、都市部では例えば今センター配送っていうものがこう進みつつあるんですね。楽天声優さんとか、イオンさんとかで、イトーヨーカドーもセンターを作るっていうのは IR で公言していますと。という形で、じゃあそのセンター配送におけるベストプラクティス何かっていうのはまだ分かっていない中で、実は地方にもセンターの仕組みを持ってネットスーパーをセンターから配送してうまくいってる会社とかもあって、まあ、こういうものの知見をうまく抽象化していって、まあ、各社がちゃんとそこで、ロスなく社会にいいものを提供できて、マーケットが伸びるってところに寄与ができるといいなっていうふうに思ってます。もちろんこう知見が漏れちゃうとかってのは嫌だっていう考え方はあるんですけど、まあ、結構それは昔のもので、今どちらかというと結局勝負になるのってどこかっていうと商品の品質になってくるんですよね。この商品の品質って部分は最後やっぱり聖域というか、我々みたいな一丁紙で、対応できるようなレベルではなくて、やっぱ本当の熱量とこう研磨が必要な部分だなと思ってますし、お客様にとっても本当の価値ってやっぱり最後は商品だと思うんですよね。でこの商品のところは各社が持っている、例えばプロセスセンターの戦略どうするかとか、まあ、店舗におけるバックヤードの仕組みどうするかとか、まあ、店舗内の小さなプロセスセンターどうするかとか、あとはテナント戦略と絡めてそのテナントの魚を売れるようにするとか、まあ、いろんな発想ができますと。まあ、こここそすごいダイバーシティがあって、 こう本当の差が出る部分かなと思ってるんで、やっぱ最終的に競合を意識するときは僕は商品だと思ってるんですね。であるとするとやっぱりその商品にお客様がアプローチするまでのインフラとか最後届くまでのインフラみたいな部分はやっぱり日本としてベストの回っていうのが作られるべきだと思ってます。まあそうじゃないとね、結局その彼らが一番危惧してるアマゾンとどうやって戦うねんみたいな論点にも全然勝てなくなってくると思うので、まあ、その本当に抽象化された黒子のバックヤードのバックの部分、まあ、そういうところは、まあ、我々がプロフェッショナルとして、いいものを提供できるようになっていくといいなと。でそのためにも、まあ、今はまだわからないいろんな実験をたくさんして僕は中に知見を貯めて、で最終的に残ったものを抽象化していくべきかなというふうに思っていますと。はい、そんなところです。なんか昨日はプライベートの話をして今日はコンテンツの話をしてっていう形でちょっと織り交ぜてやっていけるといいなと思いました。はい、ということで感想がある方ハッシュタグゼロトピでお願いします。今日ちょっとめっちゃ忙しくてですね、こう暇がないみたいな感じなんですけど短めに撮ってみました。それではまた。